小樽尻べし版です。最初に小樽の記事です。空き家、小樽市5年ぶり調査の見出しです。小樽市は来年度、市内全域を対象とした独自の空き家の実態調査を5年ぶりに行います。市建設部によりますと、市内の空き家の総数は減少傾向にあるものの、管理が不十分で近隣から苦情が寄せられる空き家が増加しています。調査結果は市の空き家対策や再利用などに向けた資料とする予定で、担当者は解体費補助の増額や管理が良好な物件の利活用につなげられるようにしたいとしています。調査は空き家対策特措法に基づき行います。市が空き家の実態調査を行うのは2020年度以来です。空き家の調査は総務省が5年に一度調査区域を抽出した上で推計値を公表する住宅土地統計調査もあります。だが、この調査は集合住宅で一部屋でも空き室があると建物全体が空き家と算定される場合などがあります。市が来年度実施する調査は、水道の変遷や郵便物の状況、市職員らによる目視などを通じ、実際の使われ方を確認して、空き家かどうか総合的に判断します。町会にも協力を求め、所有者が医療機関や福祉施設に長期入院、入所している、倉庫として使っている、といった場合は空き家としません。市建築指導課は、より実態を把握することで実効性のある空き家対策につなげたいとしています。市によりますと、2020年度調査に基づく市内の空き家数は合わせて1869件、2015年度調査と比べて554件減りました。1869件のうち、地区別では手宮地区が287件で最も多く、次いで南小樽地区が260件、長橋小田茂井地区が246件などと続きました。2015年度比では、全9地区で空き家数が減少。市への空き家の解体申請は、毎年200件を上回りますが、近年は空き家の総数は落ち着きつつある、市建築指導課。一方、建物の損傷が激しいなど、管理が不全とされた空き家は、2015年度比23件増の409件。市建設指導課によりますと、倒壊の危険性が高いなどの特定空き家は、11月末時点で38件あります。市は2018年度から特定空き家の解体費の一部として上限30万円まで補助する制度を設けています。年間の予算枠は300万円で、ほぼ毎年度全額を使い切っているといいます。市建設部は今後、特定空き家など管理不全の建物や解体申請が増えれば、1回あたりの補助額を増額するなどの対応も検討したいとしています。次です。小樽市医師会ウィングベイ移転の見出しです。小樽市医師会は来年5月をめどに、医師会の事務局機能などを現在の市医師会館富岡1から市内の大型商業施設ウィングベイ小樽築港に移すことを決めました。私有地で医師会が借用している医師会館の敷地は、移転後に建物を解体した上で市に返還します。移転は医師会館の老朽化のため、医師会が新たに入居するのはウィングベイ内の一番街4階フロアの約260平方メートルです。このフロアには2日から市保健所などが移転して 業務を始めており、来年4月には市総合福祉センターなども移る予定です。医師会は市の医療福祉部署との連携をスムーズに行うため入居を決めました。医師会館の建物は1972年完成で、鉄筋コンクリート造り、一部鉄骨造り、7階建て。近年は老朽化による水漏れや設備故障などが続いていました。建物の解体時期は未定としています。次です。小樽市内のホテルアンワインドホテル&バー小樽色内1は16、17日の両日午後4時から7時、小樽や余市などのスイーツや雑貨を集め、一足早くクリスマス気分を楽しんでもらう、ワークショップも行うクリスマスマーケットをホテル内で初めて開きます。スイーツはシュトーレンやタルト、マフィン、クッキーなどを販売する合わせて5点、雑貨はキャンドルやリース、日本茶の合わせて3点が出店します。ワークショップは1、ワイングラスで楽しむ和紅茶の入れ方、16日午後5時半と午後7時、参加費3500円。2、植物を束ねて作る壁飾りスワッグ制作、17日午後3時と5時半、参加費6000円。3、札幌出身のイラストレーター兼アーティスト田中真里奈さんによるオーナメントドローイング、16、17日午後3時から7時、参加費3000円。入場は無料です。ワークショップはいずれも予約が必要です。問い合わせはこのホテル電話 0134-64-5810 へ。次は2期からです。町内の放課後児童クラブに通う子どもたちが囲碁に勤しんでいます。小学1年から6年の合わせて17人が週1回二期町囲碁愛好会の指導を受けながら碁盤を囲みます。趣味の多様化で愛好者は減っていますが、この会は日本古来のゲーム、子どもたちに楽しさを伝えたいと張り切っています。次は僕と対局しよう。白黒の碁石を打つ音に混じり、子どもたちの笑い声が響く。放課後児童クラブは4月に開館した町健やか子育て支援センターイコロ内にあります。毎週月曜日は囲碁の日で、子どもたちが机の上に碁盤を広げ対局を楽しみます。6月10日のスタート時の参加者は9人でしたが、現在は1年生10人、2年生5人、4年生と6年生が各1人の17人にまで増えました。囲碁の日は高齢化などによる会員減少で存続が危ぶまれた二期町囲碁愛好会が申し出て始まりました。この会は町銀山の銀山生活改善センターでも毎週月曜と土曜に囲碁教室を開いています。子どもの指導時に使う碁石が不足しているといい、この会は余っていれば譲ってほしいと呼びかけています。問い合わせはこの会の事務局長、電話 090-2052-9980 へお願いします。次も2期からです。2期トマト出荷18億円超の見出しです。超特産のトマトを出荷する新小樽農協の町トマト生産組合の今年の出荷額が18億円を突破し、過去最高となりました。夏の猛暑の影響で本州産が品薄となり、全国の各市場で数量減、単価高となる中、二期町産の出荷は順調に推移、食味や品質の良さが評価されました。この組合はミニトマトと中玉トマトを扱います。高齢化などで 農家数が減り、今年の作付け面積は 31.51 ヘクタールと10年前よりおよそ 17% 少なくなりましたが、出荷量は前年に比べて 13% 増の1678トン、出荷額は同じく 25% 増の18億6600万円となりました。これまでの最高だった2018年の17億3900万円を更新しました。次は岩内からです。明治大正期に築かれた日本庭園で大改修を終えて今年公開が始まった町内の岩水園の来園者に対し、町が来園のきっかけをアンケートで尋ねたところ、他の町民から聞いた新聞記事と答えた人がそれぞれ交流サイトの3倍に上ることが判明しました。口コミや新聞記事が住民生活に影響する岩内の風土が伺える結果となりました。展示棟に入った人は4470人に上ったことも分かりました。町は庭園だけを見て帰った人を含めると来園者5000人の目標を達成したと分析しました。担当する町建設課はイベントの際に記事に取り上げられたことが来園者増に結びついた、より来園者が増える方策を検討したいと話していました。次は泊からです。第17回岩羽小学生バドミントン交流大会兼第9回岩羽中学生バドミントン交流大会が泊中学校体育館で開かれ、小中学生およそ40人が熱戦を繰り広げました。次です。2024年師走天平、今日はくっちゃんからです。町内のニセコ酒造で清酒酵母が生きたまま入った冬季限定の活性酒エゾノホマレの瓶詰め作業が始まりました。一升瓶 1.8 リットル換算で合わせて1万本ほどの出荷を予定し、来年3月末まで冬の名物として地元や札幌県の酒店などに並びます。加熱処理をしない活性酒は瓶詰め後も発酵が進みます。このため発酵が進みすぎないよう例年気温が下がる降雪時期に合わせて出荷します。今年は2日から瓶詰め作業を開始しました。原料には道産の酒米銀風を使用、優しい自然な甘みと炭酸がシュワッと弾けるのが特徴です。黒米を加えた甘みが強いエゾノホマレ黒米入りも10日以降順次出荷します。発酵が過度に進まないよう5度以下での保存が望ましいと言います。この会社の水口専務はよく冷やし透明な上澄みが1センチくらいできると落ち着いた状態、発酵による風味の変化も楽しんでほしいと話しています。エゾノホマレは 1.8 リットルが1960円、900ミリリットルが1173円、黒米入りはそれぞれ2342円と1323円。ニセコ酒造のほか地元や札幌の酒店で扱います。問い合わせはニセコ酒造電話0136-22-1040へどうぞ。次はつれづれアットマークおたる報道部です。熊谷記者で、まちづくりの議論丁寧に。北海道内の世帯主が65歳以上の高齢世帯のうち一人暮らし世帯の割合は2050年に 46.2% に達する。国立社会保障人口問題研究所が11月に公表した都道府県別の世帯数の将来推計は、 ある程度は想像していたものの、衝撃的な内容だった。一人暮らしの高齢者の増加で、医療や介護の提供体制の確保、孤立や孤独の防止対策、災害時の支援体制などが喫緊の課題になる。予測できる未来にどのように対応していけばよいのだろうか。対応策の一つに、生活に必要な機能を集約するコンパクトシティ化の必要性を提案する研究者は少なくない。小樽市は11月、人口減少に対応した街づくりの指針となる市立地適正化計画の原案をまとめた。生き残るには変化への適応が必要と言われるが、言うは易く、行うは難し。住み慣れた地域で最後を迎えたいと願う高齢者は多い。市は説得より納得を大切に、市民との話し合いを丁寧に進めてほしい。つれづれアットマーク、小樽報道部でした。これで小樽しりべし版を終わります。